おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
チェルノブイリの原発事故についての差を少し比べてみたいと思います。1986年4月26日、ウクライナ、原子炉火災による急性放射線被曝で、消防隊の方が、これ28人の方が亡くなられております。続いて、18年後まで含めまして、突撃した方のうち19人が、つまり、放射線被曝によって240人近くの中で、47人ですか、約50人の方が、やっぱり亡くなられているということですね。
はい。
目に見えないからこそ怯えて仕方がない放射能でありますが、そこをなんとか、なんとか我々は理性で落ち着いて行動しましょう。オックスフォード大学名誉教授、アリソン教授、それから新宿で今内科を担当して、放射能に強い体を作ろうと呼びかけていらっしゃいます、若き土井理沙先生。意見があまりにも違うという。どうしてこんなに違うか。それは、被曝量の計算の仕方がもともと違うからであり、平たく言えば人間の見方が二人が違うからです、例えば人間はどのくらいの血を失えば死に至ると思いますか。
ああ、何パーセントって決まってんだよ、ね、よく言いますよね。
大体決まってんだね、5リットルだそうです。
5リットル、
はい。一人の人間が5リットルの血を失えば出血多量で、これはもう直ちに死亡します。
はい。
医学的な事実ですよ、カナさん。医学的な事実で人間は5リットルの血液で生死が分かれるんであります。この間言いました。ゼロリスクってやつだな。5リットル失っちゃダメですよ、というね。で、ゆえに100人が事故に遭い、500リットルの輸血が必要な現場。
はい、
この現場では全員死亡する可能性があるわけですね。
うん、みんなが5リットル失うわけですからね。
ね、
うん。
うん、
はい。
アリソン教授はですね、それはおかしいと、これはみんな助かる可能性があるぜと、4.9 リットルの人が100人倒れてるかもしんねえじゃねえかっていう、ね、で誰かが10リットル血を流してて 4.9 リットルの人が99人だと、一人の方は申し訳ないけども、でもあと残りの99人は助かる希望性がある。5リットルの血を失えば、人間は死亡すると。ただ、献血はどのくらいだっけ？
200ミリを2本。
2本だよな。400。
400ぐらいだったかな？
400 はどうですか？
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですよね。献血してくれってお願いされてみんなに、ねえ。
うん、
400連日は無理にしても、5リットルになるまで1年間200ずつ血液を献血しても死には至らないわけですよ。
まあ、ちょっとずつですからね。
うん、1年間だから、
うんうん。
ね。だけど、5リットル血を失えば人は死ぬというリスクに立つと、
うん、
それは許されないことだよね、
うん。
そのカウントの仕方がこれだけのばらつきを生んでるようなんだ。それともう一つ、これはもう今一切言わなくなってしまったんですけども、皆さんもよくご存知のラドンとかラジウム温泉とかってありますが、これがホルミシス効果で、この体にいいぞという民間伝承があるんであります、
はい、
これはもう今体に悪いんだという考え方でゼロリスクが基準になっております。だけどなんかラドン温泉とか無我夢中で入ったよな。
まあ流行った時期ありましたよね。
なあ、
うん、
ラドン含有量世界第6位っていうのが近くの銭湯にあったな。
あ、そうですか。
うん、なんで6位なのかよくわかんないけど、バカみたいですが、そういうので。さあ、理沙先生は放射線の危険を解いた後、放射能に負けない体の作り方を述べられているんです。
はい。
これもうめっちゃ気に入ったのは、放射能どうのじゃなくて負けない体を作ってしまうっていうところが、
あ、それは知りたいですよ ね、
うん、でちょっと私カクッときたんですが、これ理沙先生が本にはっきり書いてらっしゃるんですが、こんなことを書いてらっしゃいます。放射性物質による汚染がなくても今や 2,3 人に1人は癌で死ぬ時代ですって、これが一行目に書いてあったんで、で、この先生もすごいんだな。ストレス、食生活、添加物、農薬、重金属、電磁波、アルコール、運動不足。 これが癌リスクであると、うん、ね。その中に放射能というのが名前仲間入りしただけだから慌てるんじゃないっていう、うん、2,3 人のうち1人が癌で死ぬ時代に生きていてね、それはちょっとね怖いことではあるんですが、我々が生きている時代はそういう時代なんだよ、かなさん。
はい。
うん。土井先生のですね、放射能に負けない体の作り方は、来週また。
知りたいです。
知りたいでしょ？
はい。
びっくりすんなよ、お前。
え？びっくりする？
びっくりするよ。まあ、いいや。
はい。
これ来週の楽しみにしていきましょう。
はい。
放射能に負けない体の作り方は、来週のこのまな板の上で。